私たちの父であられる神と私たちの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。今私もあなたもおそらく何の疑いもなくイエスは我が救い主であると言葉で言い表せると思います。しかしよく考えてみるとどうでしょう。神の子イエスは私たちを何から救い出し、またあなたを救うためイエスは一体何をされたのか、さらに思い巡らしていきたいのは神の救いを受けたはずの私たちの心や言葉のどこが変えられているのか、そしてあなたの生き方、命の矛先も救いの後新たなものとなっているでしょうか。今日は使徒パウロの言葉から改めて私やあなたが受けた神の救い、その救いの重たさ深さについて共に心を合わせ御言葉に聞いてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。ローマ10章9節で使徒パウロはこう語っている。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるならあなたは救われる。パウロが用いている主という言葉は神が使わす救い主、力も正しさもあって従うに値するお方と訳すことができる言葉。問いのところ、あなたにとってイエスは一体誰なのか、そのことを心に問いかけていただきたい。星印のところ、イエスがあなたのために復活したとあなたは信じるなら、なぜ復活し今も生きておられるあなたの救い主イエスに心を向けないのか。米印のところ、私たちの言葉や思いが救いに値する、または救いと釣り合うものとなっているでしょうか。今日の御言葉、ローマ10章10節、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われる。義とは神の御心にかなうとか、神の求めているものに届くという意味。問いのところ、私たちは一体何から救われるのか。ここで用いられている救われるの言葉の対義語は見捨てられる、滅びる、縛られる、苦しめられるなど。ヤシの主のとこ、あなたは一体何から救われたいと願うでしょうか。米印のところ、パウロが語っている通り、私たちを義とされるその心が軽く、救いに至る言葉が薄くていいのでしょうか。ローマ10章の13節、主の名を呼び求める者は誰でも救われる。我が救いと助けを与えたもうただ一人の救い主として、私たちはキリストの皆を呼び求め、この方を探し求めてまいりましょう。旧約聖書のヨエル3章4節5節の御言葉、主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。米印のところ、来たるべき大いなる裁きの日、またすべてが終わる時も、救い主イエスは必ずあなたを救い、常しえの滅びから助け出してくださる。使徒パウロはローマ10章10節でこう語っていた。人は信じて義とされ、口で公に言い表して救われる。心の内で信じ、その信じたことを言葉に出し言い表せば、神から正しいと認められ救いに預かることができる。これはそれほど難しいことではないかもしれません。けれどもあなたは何を信じれば父なる神様の御心にかなうのでしょうか。まず信じることについて心を止めてまいりましょう。私たちが何か 一つのものを信じるには、その前にいろいろなものから信じるべき一つのものを取り出す選びがあります。もし私あなたがイエスをあなたの命を導く救い主として選ぶのであれば、その命に関すること、例えば命の行き先を決めたり、命や心の支えを求めたりするとき、いつもキリストだけを選び、この方の言葉を待ち望みながら祈りを捧げる。これがイエスをあなたの救い主として信じることではないでしょうか。そして私たちがイエスにより頼もうとすることを最も妨げ、邪魔をするものは一体何でしょうか。それは私やあなたが己の考えをイエスのものよりも選んでしまい、自らの悟りにより頼んで己の道を歩み続けていくこと。だからまずあなたを深く愛される父なる神様は、この己により頼む高ぶった心を砕かれていくのです。その心を砕かれていく中で、私たちが全く頼りにならないものであり、一人では何もできないことを神はあなたの日々の暮らしの中で指し示し、教え続けてくださる。私も今は絶えず私の考えよりも救い主イエスのお考えを選ぼうと喜びを持って祈りを捧げ、御言葉に聞こうとしています。そして私の考えなんか、自らの命や心については全く信じるに値しないものだと強く信じさせていただいています。しかしながら、私のことなんか信じられないと信じるに至り、私ではなくイエス様のことを選ぶに至るまで、父なる神様は嫌というほど私の弱さ、愚かさを見せつけられ、己の考えにより頼もうとする道をことごとく閉ざされ、痛い思いを与えられた。何もできない情けない己の姿を何度も見せられる中で、全く頼りにならない私よりもイエス様を与えてくださった父なる神様により頼んだ方がいいと強く心が動かされた。そのために苦しみや痛みや試みが備えられていった。これと同じように、皆さんも今まで耐え難い苦しみを味わった後、ただ神に向くしかないと心動かされたことが何度も何度もあると思います。これも神の恵みであり、神を知る歩みでもあり、パウロもキリストを愛する者は全てのものが必ず役立つものと変わっていくと語られている通りに、あなたが受けた痛みも苦しみも決して無駄ではなかったのです。けれども、どうでしょう、神はどのようにしてご自身により頼む私たちを救い助け出してくださるのでしょうか。どのような道を備えてくださったんでしょうか。私もあなたも己に頼って生きるだけでは、やがて儚く散っていくだけの命、ただ滅びに向かうしかない、あなたはその虚しい命から救い出すため、神の子イエスが人となってこの世に来てくださった。そしてこのキリストが私たちを命の終わり、死への恐れから救うため、この方が十字架の上で死に、その死からよみがえり、今もあなたと共にいる。今日も生きておられるイエスがあなたを助け、祈りを聞き、励ましと慰めの言葉を与え、私を信じなさい、私により頼みなさい、私を選びなさいと語り続けてくださる。それではこのような神の子イエスを指し示す御言葉に聞く私たちの心は一体今どこに向いているでしょうか。使徒パウロはキリストを示す言葉をあなたが信じれば神から正しいと認められる、また御言葉を心から言い表してキリストを 褒めたたえていくならば必ず救われ、救われた者の命の中を生きると言っている。それほど重たく大切な素晴らしきキリストについての御言葉を私たちは軽く受け取ってはいないでしょうか。このような心を改めて今日共に悔い改め、心をキリストに向き直していきたい。なぜなら救いの言葉というのはキリストの命と引き換えにあなたに与えられているものですから、イエスが命がけで成し遂げられた十字架の救い、その救いについて語る御言葉をただ軽く聞き流しすぐに忘れてはいけません。どうかあなたの心にキリストの御言葉が、またキリストが御言葉を通して指し示されるたびにキリストを仰ぎ見てくださり、この方の命の叫び、願い、命を伏せてまでもあなたのことを救い願ってくださったキリストの御心をあなたの心にも留めていただきたいのです。